どうもモグラグラジオです。
こんばんは、モグラグラジオです。月に1回アートトピックの回、デザイナーのマガラです。
あ、議長です。あれは決まったんですか？
何ですか？決まってないね。
毎年じゃない、
毎回
これから入りますけど、アートトピックウォッチャーに変わる
ない。次もうちょっと頑張ろうかな。
そればっかりや。
それ忘れてしまうね、いつも。いつもな、あーってここで思い出すっていう、ね。
なんかキャッチフレーズとかないんですか、マガラさん。自分の中での。
当たって砕けろ。
当たって砕けろ。
当たって砕けた、マガラが。
もう、官僚系。
官僚系。
官僚系なわけ。
うん、好きな言葉とかね。好きやった。当たってくだけど。
いや、なんかね、今日はね、僕ね、丸腰も丸腰でね、
はらはら、
もう何にも頭真っ白なんですけどね。
忙しかったんですか、最近？
忙しかったっすね。そうね、忙しかった。
何今の可愛い。そうね、
全くないっすね、最近。
行ってきましたよ、行ってきましたよ。
あ、じゃあ
早速行きましょうか。はい、では一つ目のアートトピック。今年はですね、
はい、
浮世絵師の歌川国芳っていう人がいるんですけど、この人の没後150年ということで、今年この人の展覧会、いろんなところで結構バーッとやってます。
バーッとやっとるんですか？
今一番この人の回顧展というか、何百点っていうこの人のやつを見れるっていうのが大阪を皮切りに今始まってて、回ってくるんですけど、広島とか、
はいはい、
で東京が珍しく一番最後で、12月頃に森美術館の横にある森美アートギャラリーみたいな、絵が一個違くてちょっと小さめでやるやつあるやんか、森美の一つ下
から。俺ね、森美行ったことないんです
よ。あ、そっか、森美って森美術館っていうが一個ドンってあるんだけど、 そこにそれといつもなんか混合してしまうような森美アートギャラリー、アーツギャラリーみたいな、ちょっと階違ってでもだいぶ大きいみたいな、2個あんねん、あそこやるとか。そこの小さい方に回ってくるらしい。
あ、なるほど。
それでは大きいのはいっぱい見れるとは思うんですが、今東京でやっててですね、
あ、小さめのやつを歌川国芳展の小さめのやつをやってるんですね。
そう、それがまあ小さいって言ってもなかなかのボリュームで面白くて、
はいはい、
原宿にある太田記念美術館。
知らないっすね。
せやろ、私も初めて行ったんですよ。
うんうんうん、
めっちゃ和風の人んちのでっかい版みたいな感じの小さめ、
人んちのでっかい版、
でっかい版、まあ、小さめのギャラリーなんですけど、掛け軸とか日本絵画とかそういうのを普段やってるところやから、なんか絨毯引きでなんかお庭があるような格式高いというか古臭いというか可愛らしい感じ。
国芳ってこの人か。
そうです。
いわゆるあれですね、若冲と並ぶ奇想の系譜の。
そうです、そうです、
そうですね、
そうですね。
僕は大好き系の、
大好き系の、いやー、そう、面白いですよ。歌川といえば一番有名なのが広重やと思うんですけど、東海道五十三次とか、
はいはいはいはい、
あの人と同じ年に生まれた人で、
うん、
同じ歌川家に弟子に入った人ですね。
あ、なるほど。ってことは隣に天才がいて、俺はどうしようかいなみたいな。
もうまさにそんな感じ。
ベジータ的な。
ベジータ的な。
ああ。
歌川広重と、あと葛飾北斎とかも同世代で、一緒に
いた。ゴールデンエイジや、ゴールデンエイジ。
めっちゃ大変。
ゴールデンエイジで思い出してましたけどね。
はい、
あ。まあ2つしかないんでしょ今日、
うん、
ちょっと間にいろいろ挟んでいいですか、
うん、
この前サッカーやってたじゃないですか。
おうおうおう、
ペルー戦、
はいはいはいはい、
と何でしたっけ、もう一個、
まあ、私詳しくは知らない、やってたっていうのはめっちゃ知ってる。
もうすごいね最近のサッカーは。
うん、
もういや別に最近じゃないのかもしれないですけど、サッカー好きに言わしゃね。
ほうほう。
でももうほとんどもうあれやな、もう ポジションとか関係なくなって
くる。ああ、なんかファイブバックかどうこうとか。
今日本が新しくあのザッケローニが提唱してるのが353なんですけど、じゃあ353か。
353なんや。
で前は434231
はあ
だったんですけど、
うん、
もうねもう今すごいなんていうかすごい進化してるのか分かんないですけど、
この戦術が変わってんのよね。
うん、とにかくあいつおるじゃないですか、ものすごい最近活躍してるディフェンダーの長友。長友なんかもあれですかね、353の時、353って一人足らんくない？
ん？
11人やんな。
8910111353やろ。だから1人キーパー、最後の3のってこと？
あれなんかおかしくない
？うん。
352か。
うん。
352の時は、あれ352325
じゃん。もう俳句みたいになってる。
もうまあ分かんないですけど、もうあのミッドフィルダーになってますからね、あの人
も。
だから
もう関係ないんや、
うん、
走りまくってるもんな、
あの人。でもすごいね。っていうかやっぱ日本人って一回海外のビッグクラブ入って帰ってくると、なんやろね、あのこうデトックスした感というか、こうなんかこう嫌味っていうか、なんていうの、檻がなんか抜けた感、悪が抜けた感みたいのが出してくるんですよね、うん、なんか始まる前とかもなんかこうなんつったらいいかな、こうすごい凪の精神というか、こうなんか表にこう闘争心を出さなくて、もう半眼でなんかもうちょっと眠いわぐらいの感じでピッチに入って、入ったら超人的に動くみたいな。
あれなんやろ、悟りの一つなんかな。
うん、ホンダとかもなんかよくわ、なんつったらいいかな、なんかもうようわからん感じになってるもんね。なんか
精神を高めすぎて一つ違う境地に行けたみたいな。
そうそうそうそうそうそう、
落ち着きから入るみたいな。
緊張もなければ、うん、興奮もないみたいな。
はあ、全部溜めといてピーと同時に一気に出すみたいな
ことな。そうそうそう、だからあのベテランのさ、うん、それこそ加藤隆とか、
うん、
もうベテランの AV 男優が
加藤隆
あの別にそのセックス自体に何も興奮しないというか、いつでも自分をコントロールできるかのような状態。
このドーパミンが出るあれが違うんじゃない？
出てる状態が普通だから、そのスーパーサイヤ人を普通にするみたいな。あれすごいね。
もう髪の毛の色変わってもてんねんな。
変わっちゃうで。
すっごいなんかこう強い強靭になるイメージがある、向こうから返ってくると。
そうそうそうそう、
なんかタフガイ、
うん、
倒れない、
うん、倒れない、うん、であれ別に体が強くなってるわけじゃないんですよね。
精神的なものかな。いや、ボディバランス、
ボディの当て方とかが慣れるだけやねん。
はあ、打たれ慣れたりとか、こう避けたりっていうのになってくるのかな、うん、
で今の代表のレギュラーとか多分7、8人海外組やから、
うん、
いつの間にこんなゴールデンエイジになったんですか。やっと戻ってきたゴールデンエイジ、はいはいはい、
へ
ーと思ってね、
うん、
びっくりしてますけど。
サッカーね、
うん、点は入らんけどめっちゃ面白いよ。
へー、
あと局面局面で、うん、特に1対1のディフェンスとかで、うん、あのカンフー映画みたいな動きしてるから、
ね、日本人なん
かえこんな俊敏なみたいな。
ディフェンスで見せ場があるってすごいな。
うん、なんかあの普通にボールカットとかが超人的な反応やねん。びっくりする。なんか違うもの見てる感じになる。
あ、そう、うん、すごい。
ちなみに今のザッケローニの4231と352ですか、
うん、
をこうスイッチして使うっていうのは、
うん、
僕のウイニングイレブンのやり方と全く一緒です、
ね、うわ
どうでもいいですけど。
ほんまやゴールデンエイジからめっちゃサッカーの話になった。
超どうでもいいです。
今日江戸やから。
ああ江戸ね。
ちゃんかちゃんかちゃんかちゃんか。
けまりのけまりの頃です。
けまり、けまりってもっと古いと思うねんけどね。まあそれで国吉ですよ。
はいはいはい。
国吉、国吉。
うん。
まあその葛飾北斎とか広重とかと同世代でやったんやけど、
うん、
やっぱ当時はその人らの方がすごい人気あったから、
うん、
なかなか芽が出ずでいた人なんですよね、
うんうん、
まあ、簡単にその生い立ちというかそれを話すと、うん、30歳ぐらいの時に いわゆるやっぱ浮世絵ってその当時の画家とは違って、うん、その書物とかそういう、うん、あの歌舞伎の美人画とかああいうもので、はいはいはい、庶民の密接に来た絵画じゃないですか、うん、であの水滸伝っていう物語があって、うん、長編小説みたいなものですね、うん、それの挿絵みたいなので爆発した人なんですよね。だからその水滸伝っていうのがその武者強い人が戦う、
うん
うん、っていうので大爆発したから、この武者の絵といえば国吉みたいな、
はいはいはいはい、
美人画は歌麿みたいな、
はいはいはい、
風景画は広重でっていう感じで、
まあ、でも歌麿ってあれなんで、
ん
正味1年も活躍しないねんで、
あそうなんや、
うん、
へえ短い、
めっちゃ短いねんで、あの人
切ないな、それも
あれ歌麿やったかな、歌麿やん、
はあ、あ、写楽とかもこの間出てきて見てんけど、
あれめっちゃなんかごっちゃになる、
私もこれはごっちゃになる、難しい、
あ、写楽か、
写楽さ今ではめっちゃ人気やん、私らよう分かるし、あのもうハーンってあの歌舞伎の顔、
写楽って半年ぐらいねんで活躍してた、
そうなんや、
しかも最近研究結果でさ、これはテレビで見たんですけど、
はい、
どうやら歌舞伎役者やったらしい、
そうなんや、
でも当時の歌舞伎っていうのは、まあ、今もそうやけど、うん、あの世襲制なんで、うん、その途中からやりたいって入った人らは絶対主役
晴
れないどころか脇役もできないんですよ、うんうんうん、でそれでフラストレーションが溜まってて、
うん、
で自分の中ではでもめっちゃ歌舞伎は愛してるから、
う
ん、参入したくって別の名前で弟子になったんやけど、
うん、売れへんかったんてな当時は、そんなに、
いや一時だから大ヒットした、
なんかデフォルメのしすぎで、あだからかも、だから飽きられるのは早いというか、バッとついてバッとなくなって、うん、絵師としては短い、そうか、じゃあ写楽や、
そうなんですよ、
へえ、
一発屋みたいな感じですよね、うん、
まさに、
うん、
不思議、
うん、
そっか、だからそういう時代その人とか、でもあれや、沖さん好きで若冲とかも同世代同年代、
あ
でも若冲浮世絵師じゃなくて完全画家ですよね、
うんうん、
しかも若冲は確かあれじゃないですか、嫁も取らず酒も飲まず、
まあまあそうですね、
うん、に来た人が、この国吉っていうのはさすが歌川家なんですけど、あの弟子もいっぱい、
うん、
でいわゆる超江戸っ子の男気のある、
うんうん、
火事になったら俺も行く、火事消しに行くぞって絵師が行くような、
あそうなの、
うん、なんかこう、うん、それで稼いだ金は今日中にみんなで酒飲んで使おうやみたいな、そういう感じにしてたらし
い、ほんまかいな、
うん、奥さんもいて子供もいてみたいな、うん、弟子もいっぱいで大家族で暮らしてたような人らしく、うん、いろんな人に慕われた当時の大家族のお父ちゃんみたいな人だったみたいですね、
うん、あへえ、
猫が大好き、そうやな、猫が大好きで、だから猫の絵とかもめっちゃ出てくるんだけど、
うん、
この人がそのさっき戻りますけど、その水滸伝って書いてた強い人を描くっていう、
うん、
それのもうまさに走りで出てきた人で、だからその水滸伝の中で、いろんなこう強い男の証として入れ墨とかを、文章の中に出てくる入れ墨とかのものを今まで絵に起こすっていうのがそんなになくて、それまで時代の入れ墨っていうのはああいうなんていうんですかね、黒一色とかのなんていうか単線の模様みたいなが、この人がカラーでバーンとその挿絵に描き出したことで、あの大入れ墨ブームやったらしい、
ああなるほどなるほど、
なんかそういうのを作った人やっていうふうに出てましたね、そうそう、で面白いのがその武者絵かな、武者絵の国を知って言われた人が
武者ってあんまつかないですけどね、
うん、
武者ガンダム以来いましたけど、うん、
でそうやってその強そうなね剣豪の絵を描いたりってして、うん、いきなりこうボーンとやっと目出たってなったら、
うんうん、
あの天保の改革っていう水野忠邦っていう人がやったやつ、
うん、
いわゆる質素に暮らすぞっていう
あ今の自粛ムードみたいな、
まさにそれが出てもうて、もう浮世絵もあかん、役者絵描いてあかん、美人画とかそういうのうんのやめろみたいになって、そこにもう真っ向から絵で戦った人というか、もうめっちゃ皮肉なの描いたり、美人画あかんって言われたら、はいはいはい、もう全部一緒で顔だけ猫にしたりとか、
はいはいはいはい、
でそうやって生きてきたっていう、なかなか面白い人でしたね、
なるほどなるほど、
はい、多分ね皆さんも見たらすぐ分かるわっていう、この骸骨がバーッと出てくる、うん、
これ疫病でしたっけ、
いやあそうじゃないです、
あ、違うんですか。
これはですね、これ多分みんな宇多川国吉で検索したら一発目に出る画像やと思うから、皆さん見ながらでもあれしてもらえると嬉しいんですけど、これはね、なんかね、武士がなんか女の人で魔術使いみたいなやつがいて、そいつを倒しに行こうとし、たして、うんうん、ほんだらその魔術使いがドクロ出してきたっていう、
あ、いや、でも
お化け出してきたよっていう絵
ですね。でも裏テーマがあるんじゃないですか。
そうかも。この人のやつは全部そういう風に風刺とか裏テーマがあるから、それを読み解いて町人たちが楽しんだっていう。
そうだと思うんですね。
で結構浮世絵って私ちゃんとこのいっぱい一人が描いたいっぱいのものを見たのが初めてだったんですけど、めっちゃカラフルでデザイン的というか漫画的というか、
いや漫画っすよね。
すごい場面があって、
でもあれでこのカラフルさはだいぶ抜けてんのよ、うん、
これでも、
うん、
はあ。
だからやっぱり保存状態とか考えないですから、そういう、
うん、
うん、だいぶ抜けて、だから海外に残ってるやつの方が、
あ、そうか、
意外とだからその保護、絵の具の保護とかの知識があるところの国の方がカラフルに残したりするんです。
浮世絵って結局日本では町人に騒がれたのはそんな雑誌でとみたいに思われてたけど、アートやと思って輸出されまくったもんね。
そう、
結局
まあだからそのまあ漫画っすよね。だから漫画でありポスター。
それで一個見た絵の中ですごい印象に残ったやつがあってね、これも風刺絵として描いたやつなんですけど、うん、武士の後ろに妖怪がいっぱい描かれてるっていう代表作があるんですけどね、
はいはいはい、
これも全部後ろの妖怪が一つ一つなんかこう皮肉が込められてるんですよ。
あ、
なんか、
はいはい、
なんていうんですか、贅沢したあかんからスイカ食べたあかんでって言われてスイカのお化けがいるとか。
あ、はいはいはい、当時禁止されたもの、
そうなんですよ。さっき言ったその店舗の改革で禁止されたものたちの怨霊みたいになって妖怪が描かれてるんですけど、
うんうん、
この妖怪がもう水木しげに通ずるじゃないですけど、本当なんか思ってる浮世絵のイメージと違うというか、バリエーション飛んでるなみたいなのが生でいろいろ見れて、
うんうんうん、
すごい面白かったです。
だって、いやだってこの国吉のドクロなんて骸骨なんていう、あの水木しげるほぼまんま使ってますからね。
本当にこのね、しかもドクロはこの国吉がちょうど西洋が、
うん、
西洋から本がちょくちょく入ってくるようになってっていうのを必死に手に入れて、向こうのいわゆる解剖学書みたいなのを見てまるっきりコピーしたらしい。それを参考に作った描いた絵みたいな、面白いなと思って。でやっぱ浮世絵って当時のその版の大きさが決まってるから全部すごい小さいんですよね。
ああ
、
これあれですよ、だからそのこう当時だからほとんどさっきも言ったけど漫画家とかイラストレーターみたいな感じだったんですよ。
そうか、
浮世絵師っていうのは。で大体版元 が誰をこう選ぶかみたいので、
うん、
こう人気とか版元がいっぱい吸ったらそれはプッシュしてるってことになるんでね。
なるほど。
でそれで江戸の一番でかかった版元っていうのが、
ほう、
あれ今のあれと関係あるのか分かんないですけど、蔦屋っていうんですよ、
ね、うーん、すごい。
だレンタルビデオ屋さんと関係があるのかどうか分かんないですけど、僕は知らないんですけど、なんか蔦屋さんっていうのが一番でかかったらしいですよ。
へえ、うん、面白いですねそういうのって、
うんうん、
へえ。
全然ね、だからあの変わってないんですよ、
うん、
言ってもだって没後150年ぐらいのもんです
よ。そうそうそうやね、
うん、
ほんまに。
俺こういう話するといつも思い出すんやけどさ、
うん、
金さん銀さんおったやな。金は100歳銀は100歳、うんうん、あの頃にあのジャンプでルローニケンシンやってたんですよね、
うんうんうんうん、
いっつもこういうなんか100年前のこととかの話するときにいっつも思い出すんやけど、
う
ん、あのルローニケンシンの時代あるじゃないですか、明治剣客ロマンタンですよ、
うんうん、
あの時に写ってる子供4歳とか3歳の子供を歩いてる絵とかもしあるとするやん、
うん、
あれやからね、金さん銀さん。
いたからね。
いたからね。
すごいよな、そう考えると。
恐ろしいですよね。
だから、めっちゃ昔のことに思うけど。
めちゃくちゃ金過去なんですよ。だから、
うん。二代、ひいじいちゃんとかの時代やろ
う
ね。
そうそうそう。
だからみんなさ、蔵とか残ってたあるやろな、浮世絵の一つとかさ、その時の書物とか。
うん、ただでも浮世絵自体がこう、江戸、ほぼ江戸ですからね、文化圏が。
まあね、
うん、当時は別にさ一般の 農民のおっさんとかさ、
うん、
商売人の人とかさ別に、うん地方に出かける用事もないから、
うん、
例えば今みたいにこう休みやし江戸に遊びに行こうかってこともほとんどないんですよ、ねうん、江戸は江戸で文化があって
他は他でってことなんやろね。いやでも綺麗で面白かったっすね。またゆっくり見える、うん、見れる。
あそうなんや、うん、
多分12月に森見に来るときはすごい人気やと思うから。今その大阪で始まってるのももう10万人超えましたみたいになってんねんて。
うわ気持ち悪っ。
気持ち悪っ、うん、なのでちょっとこれは今のうちに言っといた方がいいかなと思うんですよね、
うん、
でしかもこの太田美術館でやってんのですね6月26日までは前期、
うん、
でその強い武者と妖怪展やね、
うんうんうん、
で7月の終わりまで7月28日までやるのはこの国吉のまた全然違う面でその猫とか、
うんうん、
遊び心と西洋の風
はいはいはい、はい
うん、面白いよのもなんかこういう感じ猫を題材にしたものとか、ね、今ちょっと
チラシ見てるんですけど、
うん、
これちょっとおもろいのがこの東都名所浅草今戸っていうんですかね、
うん、
の絵を、ま、お手本としてニューホフっていう人が東西海陸気候っていうのを書いたみたいなのがあって、こういうのはもうものすごい上がるっすねこれは、
うんうん、有名。その同じ代表作で忠臣蔵11段目夜討ちの図っていうこういうのもあるんですけど、
うんうん、
これも完全に西洋のやつをコピペしたというか、でその 3D になってるでしょ。あの建物が、
ね、あの3点投資図ですね、
はい、これを初めて取り
3D ってやんの
か 3D でしょこれ完全平面やったのに。
あ
もう国芳西洋に50歳ぐらいの時にそういうの見て感銘受けすぎて、
うん、
あの西洋絵画が真の絵画って言ってもう勝ることはできないみたいな言葉残してますからね、うん、結構、で後半はそれをずっと研究してたみたいですね。
いやでもこれでもあれやな、なんか今出てる美術手帳であのチームラボっていう人たちが特集されてるんですけど、うん
はい、
チームラボの人があの江戸時代の人らは三点透視図法じゃないビジュアルで世の中が見えてたんじゃないかみたいなことをちょっと信じててみたいなインタビューがあった。
ありましたありました。
こういうのを見るとそうかもしれんなみたいなね
思いますね、
うん、まあもちろん見えてはなかったと思うけど、
うん、
あの全員三点透視図法を見た瞬間にな
ったやろな。
まさに膝を打ったでしょうね、
うん
うん、
私やっぱ小さい頃とか三点透視図法とか習うまで描けなかったっすもんこういう風に立体で絵を全く捉えられなかった。
でもそれねめっちゃ大事で、だから結局、
うん、
逆にあれやね、なんか知ってしまったら戻れへんっていう、
うん、
悪魔の図法なんで、
うん、
俺もだから小学校の時の絵とか三点透視図法じゃなくて見たままをできるだけ立体的に描こうとして、
うん、
そのなんつうか全然立体感に出えへんみたいな、
うんうんうんうん、
なんやろこの前ちょっとたまたま小学校に行くことがあって
ほうほうほう
でみんなスケッチしてるところをちょっと見てたんですけど、
うん
うん、もう面白かったのがあの校舎を描いてんねんけどさ、
はいはいはいはい、
物差し使ってんねんか、
うん、へえ。
こうなんか多分こう物差しをこうかざして、うん、分からんけどこう測って
写しとってんねんや、
写しとって
こんぐらいの長さかなみたいな。へえ。
で直線は直線であるべきみたいなので、
は
めっちゃ描いてね、その絵はちょっと見えへんかったんですけど
面白いな、
うん、
でもその気持ちめっちゃわかるわ、
うん、
そうか。スケッチで思い出したけどスケッチも出てるんですよね今回面白いことに、
うん、
その歌舞伎を見に行ってデッサンみたいにペン一本、まあ、筆なのかな、うん、でずっと描いた巻物みたいなのがもう5メートルぐらいあんのかな、バーっともう人物に、もう俺語れへん同世代の平重とかに勝てへんってなって、うん、めっちゃ研究してるそのデッサンが残ってて、
はいはいはい、
面白かったですよ。なかなか興味深く。
なんかこれちょっと話戻るんですけど、さっきあの写楽の、
お
う
お
う
お
う、で最近写楽のそれこそデッサンというかスケッチみたいのが発見されたんですよ、うん、エスキースみたいな、
う
そしたらそれがなんかすごかった、すごいらしくって、
うん、
さっきも言ったけど写楽ってだからその上に上がれなかった役者なんですよ、
うん、で歌舞伎の絵しかないもんなあの人、
うん、でめっちゃ歌舞伎を愛してるやんか。で最近発見されたそのエスキースっていうのは、うん、研究者によるとそんな演目はないっていうもので、
しかも
あの書かれてる役者が、
うん、
こんな組み合わせはないっていう。
へえ、じゃあ自分の理想の、
そうそう、理想の演目に対して理想の役者を当てた絵を描いてたんや、
はあ、だいぶいってるやん。
そう、でもそれはさ絶対に売れることがないわけ、何の宣伝にもならへんし、
自分のために、
そうそうそうそう、
浮世絵師としてはすっごい珍しいことやんね。
珍しいっていうか必要がないからね。
そうや、だから、まあ、
うん、
すごいなそれも。
だってあれやで、悟空と何やろ、
何、
悟空とバキを戦わしてる絵みたいなことやからね、
うん、また悟空出てきた
どっち強いねん的なさ、
うん、すごいよね、自分の理想をぶち込んで、
その男の子感のピュアさね、
やっぱ不遇感ちゃう
まあ不遇すぎたよ、
うん
うん、
それを言うと国吉は30代でその水湖年ってさっきのでデビューしてる分、その強くて慕われてる感じはあったかも、
うん、
ファミリー感だからこそ、その江戸のちゃんかちゃんかちゃんかちゃんかな音が私鳴り響いてたもん見てる間ずっといいなと思って、
ちゃんかちゃんかが江戸なんか分かんないです
けど、ね、江戸やのざわざわざわざわ魚いらんかでちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃ
サウンドスケッチや、サウンドスケッチ、
そう面白い。このでも今ねちょっとあるんですけど、か人で組まれた顔とか結構見たことあります。
ああ、はいはいはいはい、この人で組まれた顔はあれですよ、うん、あの探偵ナイトスクープで実際 やってまして、
あ、そうなんや、
あれやったらどうなるんですかっていう依頼に対して答えてた、うん、
じゃあその映像かな、実際にやってる映像を流れてた、
あ、ほんま、
うん、
で最後にあのあいつ石田康が鼻の部分を やんねんけど、これ基本的に裸やんか、
うん、
で最後に石田康がパンツ脱いであの全員の上乗っかんねんけど、石田康ってめちゃくちゃチンコでかいねんか有名なんですけど、
知らんわ、
モザイクでかかったからね、
へえ、うん、どうでもいい情報見た
どうでもいい情報でいくと、めちゃくちゃチンコでかい人って
ほう
あの
ほうとか、いや、
いやみんながみんなじゃないですけど、俺が聞いた話は多分、例えば25センチぐらいあるチンコの人がおるとするやん、
ほう、
そしたら その人、うん、勃起したら23センチになんね
ちっちゃくなるの、
硬くなって縮んでまうっていう人もいるらしいですからね。
そういう話、あの野村くんの回にしてもらっていいですか、ね、ドラムの人の回に。
ちなみに僕高校ぐらいの時に買ったエロ本に載ってたので、海外なんですけど、60センチのチンコっつって、
重そう肩こり、それは女子か、
うん、それがね、当時あのエロ本のモザイクってあののりみたいなのをこう貼るんやけど、そののりが1枚じゃもう角度がずれるからさ、4枚ぐらい貼ってたからね
気持ち悪い
と思って嫌すぎると思ってね、
大変やなそんな、
うん、もう俺だってもうオリンピックとかで 100m 走とか短距離走見るときそればっかりしか見てないですからね。
なんで？
アフリカ系の黒人の選手ってチンコでかい人多いんですよ、
うんうんうんうん、
あれが邪魔で速く走れへんと、
あ、
みんなスパッツに入れてんねんけど、
もう見えるやろ、
左でやれたりに見えてんねん、
知らんかった、見えた、そんな考えたことなかったわ。
だって あれと一緒にあんなん何9秒ぐらい、うん、ほぼ無呼吸で走るみたいな、チンチン取れるぜそんなんしてたら。お
前、いや分かる、女子も胸大きい人は走る遅いもん、やっぱ、
ああ、はいはい、
あんな重いもんないもんね、
ああまあね、うん、肩こるっていうもんね、
肩こるだからその人らも腰めっちゃこるんやと思うで、
うん、腰が、ああそうね、
うん、そうね、背骨めっちゃ強くなっていくんじゃないですかね、
うん、おじいさんだとどうなんやろな、
どこなの、お女の人ってさ胸年いったら大きい人もさ
垂れてくるやん、
垂れるししぼんでいくやん、 で皮みたいになってひらひらで一旦もめみたいになんねんけど
あのよくコントでやるやつね、
うんうん、本当に銭湯行ったらおばあさんがこうペターンって上にまくり上げて、
あ、いるんや、
いるいる、長くなるからさ、男の人もあんなシワシワへんにゃペターンってなるのかな、
どうなんかな、
中に神経入ってんのか男の人の場合は、
神経というか、まあ、基本的にだからあれは血管に血が集まってこう膨張するもんやから、
女の人のただの脂肪とは話が違うもんね。
まあまあそうやな、多少の肉はあるのかもしれないですけど、
シワシワの痛みみたいになったら面白いけどまあいいやそんな話はいやいやそんな話、っていうことで、
それをね前に伸ばして一旦もめに乗ってるみたいな
めっちゃ乗りやすそうやけど、
あの昔俺小学校の時、あのプールの時間の時にさ、海パンの後ろにバスタオルのを縦にして、バスタオルの端っこを肩の後ろにやって、はいはいはい、それを股間を通して前に伸ばして両手を突っ張って一旦もめんつってブーンって乗ってる俺みたいな感じやってました
男の人って面白いねそんな男子バカやなって横目で笑いながらキャッキャって着替えてた。
あー、俺だって鬼太郎めっちゃ好きやったからな。
あーそっか、でも私もめっちゃ見てたわ、
うん、
面白かったよね、やっぱああいう妖怪版とかそういうのってずっと好きなんやろうな。
いやだ、いや絶対そう、妖怪はなんかこうなんていうんですかね、こういやあれはだから結局もの最初に受ける、それこそ浮世絵の衝撃だと思うんやんか、妖怪ってその日本人的な怖さのアイテムとかっていろいろあるけど、黒髪とかさ、こうなんつうの、特にまああのまあ妖怪といえば水木しげるなんやけど、だからやっぱこの国吉をサンプリングしてるように、やっぱりその日本画の妖怪表現みたいなところを今風にした
人やから、まさにその人や、国吉もこんな風に妖怪がビジュアルで現れるのかっていうのに、やっぱ町の人は驚いたっていうことやからね。
例えばこう泥多忙とかもさ、なんかこうなんつったらいい
の、何泥多忙、
泥多忙って妖怪がいるんやけど、
ほう、
完全に日本画やからね。だから、妖怪は基本的に日本画、日本画風というか浮世絵風、
もうなんか描いてるこれとかもう漫画みたいなまさに水木さんみたいなね。そ
う
そ
う
そ
う、
じゃあまあこれを締めようかな、歌は国吉没後150年記念破天荒の浮世絵師っていう題名で、原宿から徒歩4分もかからんかな、
そうなん
や、すごい近いところでやってます、太田記念美術館、ぜひ7月末までやってます。妖怪見た人は前期が6月26までなんで、これ両方見るといいと思います。
そうですね、
はい。
あと俺日本画で言うと あれ見たくてね、五百羅漢、
江戸東京博物館かな、
あれはちょっと見たいんですよね。100振りやったっけ、なんか100枚あるんですよね確か。で93枚ぐらい書いて死んだんですよ。
へ
え。残りは弟子とかが仕上げたんやけど、で今回のね美術手帳に載ってる沢良宜之の五百羅漢の文章がすげえ面白くて、五百羅漢を書いてる最中にものすごい地震が起きたんですって、だからその震災の絵としてもうすごい意味があるっていう。
へえ。
そうで見るとやっぱりこうなんつうんですかね、こう天変地異で戸惑ってるとか逃げ惑ってる民衆とそれを助ける仏みたいな絵が多いんですよ、多いんですよというか見に行ってないですけど。
五百羅漢ってだいぶ昔浮世絵とかに比べてももっともっと、
あのねちょっと今手元に資料がないですけど、いやそんな古くないですよ。
あ、そうか、
江戸ですよ。
ええやんね。そっか、なんか確か国吉の時五百羅漢やと思うねんけどを500枚スケッチしにどこかへ行ったみたいな読んだような気がする。
ああ、いや元々あるあれなんじゃないですか、この概念という概念っていうか、なんかこういわゆるテーマが絵のテーマというか、
そういうもんなんかな、なんかどっかに500体の仏像がある寺あるやん、
京都じゃん、
かな、なんかそれのことかもしれないですけど、もしかしたら、へえ、不思議、皆さんぜひ。
そうですね、
この夏は江戸の夏やから
なるほど、 じゃあ次のトピック。
はい、次のトピックいきましょう。2つ目のアートトピック。これは言ってないんですけど、これからとして一つ。手塚治虫のブッダ展。6月26日まで上野の東京国立博物館です。
なるほど。
これは漫画の原画と本物の仏像を並べながら、ブッダの一生を追っていくみたいな2つのアプローチでたどる美術みたいな感じで出すみたいですね。
今日は日本の夏って感じですね。
そうなんですよ、うん、どうしてもその2つが今のところ気になってて、うん、
なるほどなるほど。
それというのも最近ね、手塚治虫にちょっとハマってて、今さら火の鳥とかやっと読んでるんですよ、
ね、まあ日本人はいつでもどこからでもハマっていいですからね、手塚治
虫、うん、火の鳥ハマってね、
うん、
火の鳥、ね、奥さん結構読んでる？
ほぼ全部読んだんちゃう。
手塚治虫系は火の鳥以外でも結構読んでるんですか？
あ、ね、いや別に俺あの手塚治虫が特別好きっていうことはないから、
うん、
なんかいやしあんまり漫画読んでないというか、その読んでないっすね
、うん、私もそんな知らんかって手塚治虫って、うん、
だってアトムだってプルートが浦沢直樹が書いた時にプルートのやつを読んだとか、
はいはいはい、
そんな感じですからね。
知らんかった。
まあブラックジャックは読んだね。
ああ、私も何冊か読んだかな。
うん。でもまあ手塚治虫漫画っていうのはなんかこう決め台詞というか名台詞がすげえ多いやんか、うん。
なるほど。
うん。だから基本なんかそのなんていうかオーソドックスな漫画が多いけど、うん、決め台詞がもうかっこいい。めっちゃいいんですよね。
いやブッダみたいなと思って、
はいはいはい、
うん、
で日本の夏でいくと3つ目になるのかわかんないですけど、
ほう、
ちょっと今日もちょっとこれもテレビで申し訳ないんですけど、
はい、
3つ目の
アートトピック、
今日テレビの夕方のニュースで見たんですけど、
ほう、
全く知らなかったんですけど、
はい、
あの世界で一番でかいゲームショーで、
はい、
我らが任天堂がね、
はあ、
Wii の次の後継機を出したんですけど、
どんなんでんの？
Wii U っていうやつなんですけど、
Wii U
すごいよ
何が起こった？
さすが玩具メーカーって感じ。
ほう、
だから、まあ、簡単に言うとコントローラーにタッチパネルがついてて、
う
ん、
ほう、
だからこうコントローラー自体にもすでに画面があるんやんか、
ほうほうほう、手のひらサイズの画面みたいな。
そうやね、iPad の半分ぐらいかな、
ほ
ーの画面、
PSP みたいな感じなんかな、
よりちょいでかいぐらい、ちょいでかかった。
ほうほう、
だからそのコントローラーとテレビ画面が連動してるっていう世界で、
ほう、どうなるのってことは、
一番わかりやすいのはあのゴルフゲームあるやんか、
はいはいはいはい、
でもちろんそれは Wii のあのコントローラーも使うのよ、
うんうん、
で例えば俺そのニュースでやってたので見ると、うん、ゴルフゲームでバンカーに落ちるとするやん、
はいはいはい、落ちた、
そしたら、うん、そのタッチパネルのコントローラーを地面に置くねん、
うん、
そしたらそこに砂に埋まったボールが表示されてるんですよ、
う
ん、でテレビ画面にはいわゆるゴルフゲームのコースがあって、うん、向こうにこうグリーンに向かうビジョンがある、
はい、
でそのタッチパネルを下に置いた状態で Wii のコントローラーでスイングをするとボールが飛ぶんですよね、
はあ、へえ、2画面やん、
2画面やし、なんかあの
すごいリンクしてる、
いわゆるだからこうあのなんつったらいいんだろう、強引に3次元を作ってて、うん、
空間が広がってるんよね、
そうそうそう、だからそのキネクトとかの3次元感覚とはまた違う感じで、
ほうほうほうほう、
その視覚化してるっていうところが、しかも平面を何個も使って視覚化するあたりがすげえなんか日本人っぽいアイデアだなと思うんやけど、うんうん、その
他でどう使うんやろそういう時、
なんかもう一個あった画面でちょっとびっくりしたのは、だからそのテレビモニターに例えばこうなんつったんかな、中央にこう島があるとする
か、はいはいはい、
でそう海で、
うん、
その島にこう画面を向けると、その島はその画面っていうのはそのコントローラーの画面を向けると、手元の画面を向けるとそのそこにもその島は映ってんねんけど、その手元のコントローラーの画面を横にスライドさせるとテレビ画面の外側の に世界が 見えねえ。
へ
え。だからこれがだからその何つうかどういう感じでエンターテインメントに落とし込まれていくのか分からへんけど、うん、仕組みはすげえ簡単やと思うんです。だから要は2個データを用意すれば済むやん。
まあな、右行ったから右を移してっていうことなのかな、うん、
だからその
でも一気に部屋が 3D になるやん。
そうそうそう、だ多分なんかこうなんつったらいいかな、こうリアル次元で例えばゼルダの伝説みたいな、
うんうんうん、自分がまさにその真ん中にいるような形になるんやろ
う
ね。
そうやと思う。まあなんか多分そういうのものすごい活かしたゲームとかを
まさに Wii U なんやな、
作ってくると思うねんけど。
へー、
いやなんか広がりあるなと思ってニュースで見ただけやけど、
面白い
面白い。
いいとこは多分じゃあその Wii U の そのそれをソフトとその画面を買えば今までの Wii にプラスして使えるみたいになるのかな。
ただでもやっぱソフトはあ、まあ、うん、どうなんやろ、そこまでは分からへんけど
ね、なんかどうなんねやろ
う、
う
ん、
それもすごいな。
だな、なんつったらこう
なんかこのそれこそ iPad というかああいうのが出だしたここのさ去年その前ぐらいからちょっとなんかおかしいぐらい進んでない、いろいろ
いや進んでるますけど、
はい、
そのアメリカのテレビ、あのテレビゲームの世界っていうのは多分、うん、あのこうセンサーを使ってこう身体をこう身
体
でこう中にこうバーチャル世界にダイブしていくような感覚なんやけど、
うんう
ん、Wii U の世界観っていうのはもう目に特化してる感じがすごいするっていうか、
しかも中に入るというより中から出てきたというか自分がその世界にいるのを無理やりその部屋で作ろうとしてる感が今感じたけど、
すごいごっこ感がすげえ高くて、うん、なんか やっぱおもちゃやなって思うっていうか、うんうんうん、だからあのなんつったんやかな、こうものす逆に言うとすげえディフォルメされた世界やから、
うん、
そのハマれへん、大人とかはハマれへんかもしれんけど、うん、子供にはすげえ分かりやすいやんか、
うん、
そのサンプルであったのはその手元のコントローラーに手裏剣が映し出されてて、うん、画面テレビ画面は竹林がこう、
はいはいはいはい、
左か右へスクロールしてんねやんか、
当てる対象物や、
そうで、そのいくつか あの竹に、
うん、
目標があって
的が
それを見つけたらその的にの方向に向かってこう手裏剣をこうつってスライド手をスライドさせると手裏剣が飛んでいって、
まさにそのタッチパネルももう完全コントローラーだよね。そうそう、そこを触って
そうなん
飛ばしたりできるんや。
そうそうそう、
分かりやすい、
うん、
それは確かに、
うん、なんかだからバーチャル感覚的には少し遅れたようなセンスなんやけど、
うん、
逆にそれがものすごいこうまあ、あんま言いたくないですけどスーパーフラットみたいな、
みたいな
今回の浮世絵の話に合わせると、
なるほど、
そんな感じがしたなっていう。
でもそれは面白いですね、
うん、
いっぺん見てみたいな、
うん、感じでした。
ほー、うん、日本の夏やね、
うん、だからう日本人の想像力っつうのはなんかその一個型があるあって、
うん
うん、やっぱそのなんつったんだろう、こう限られたスペースに、
うん、
こう分かりやすいものを、
うん、
こうちょっと過剰なレベルで書く出すっていうか、うん、それのみにこだわってるのがすごいなんか面白い。
そこからそこの基本は変わらずそれをレベルに進化していくっていうのがまたすごいね。
うんうん、そうそうそう、はい、そう最新のテクノロジーを日本っぽくというか、うん、まあ日本人がやると必然的にそうなのかもしれんけど、うん、落とし込む、
変わってないんやね、
必然的にオリジナリティが出てくる、
出てくるっていう、すごいね、
うん、感じでした。
はあ、いやーびっくりですわ、
うん、まあなんか今日はね、
うん、
僕はねちょっと丸腰すぎたんで、
いやいやいやいや、でも日本の夏分かってもらえたと思います。
まあ日本の夏、緊張の夏ですからね、
うん、これから始まっていくからね、うん、来月はもう7月やし一気にもう真夏のこと言ってるやろうしね。
いや
なあ、
いやっすわ、
もう今すでに電車の中とかめっちゃ暑いもん。
そやで、
節電なんやろ彼も。
これもニュースで見たけど、最近テレビめっちゃ見てますからね。
すごいですね。
あの被災地大変らしいですよ。
暑くて、
うん、被災避難所がさ、段ボールでこうパーテーション区切ってるやんか家が。段ボールなんか暑い暑い。
暑い暑い。大変やな。うん、なんとかしていこう。
ね、
うん。
っていう感じでした。
はい。じゃあそれではそろそろ。
はい。
エンディングかで、
まあ金さん銀さんはすごいということで、
じゃあそうですね、長生きして、じゃあ私らも頑張って物残していこう。
そうね、
はい、ではエンディングに続きまーす、は
い、いやだって150年生きてたら、つまり国吉から BU まで見れるってことやで。
そうやな、
怖いわ、150年生きたい
、うん、エンディングです。
はい、エンディングです。
です、太田です。
はい、ということで、あの今日はちょっとインフォメーションがいっぱいあるんですけど、まず言っておかなきゃいけないことがありまして、
はい、
あのこのモグラグラジオ、
はい、
長らくご愛顧いただきましたモグラグラジオなんですけど、
はい、こんな秘密がね、なんと
終わりません。
びっくりした。
終わらないんですけど、うん、ちょっとですね、まあ、システム上のあれで都合によりまして、この7月いっぱいで、今すでに iTunes に登録していただいてる方は、今のままだとちょっと配信が7月いっぱいで終わってしまいます。
そのか、そうです、
なので、もし今後も聞きたいぞ、
はい、聞くよ、
毎週楽しみにしていたぞ、もしくはなんか何やろ、モグラグまあ聞いたってるぞみたいな、
ありがたいです、
情報を得たいぞという人はですね、モグラグのウェブサイトの方に行っていただいて、現在貼ってるバナーを改めて iTunes などのに、ドラッグしていただいて、再登録の方をしていただけますようにお願いいたします。お手数ですけども。
何卒よろしくお願いします。
今後もおもろいことやっていきますし、いろんなゲスト出ますんでね。
はい。どんどんインフォメーションもね、しますんでね。
一手間ですが。
よろしくお願いします。よろしくお願い
します。まあ一応、今、この回から1ヶ月間、これ言っていきますんで、移行期間ということで、
うん、
7月の最後までは、一応今のままでも配信はされるんですけども、8月の第1週からは、ちょっとバナーを再登録していただかないと、聞けなくなりますので。
今すぐやっても聞ける？
でもできます。
わかりました。
そうすると、ちょっとダブルでアップされてきてしまうんですけども。
ファイルがちょっと重たくなる。
申し訳ないんですが。
パソコン。
はい。まあ、嫌な方は、まあ、古い方を削除していただいてという感じで、まあ、やり方は細かくはウェブサイトの方に書いてると思いますけども、はい、まあ、バナーがモグラグのサイト行っていただいて、ラジオのとこに入って、そこにあるバナーを iTunes にドラッグ&ドロップしていただけたらサイトができますので
、はい、
よろしくお願いします。
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 はい、で、
そして、
はい、
さ、エンターブレインも終わりましてね、
はい、
脳みそを溶かしてる場合ではなく、
はい、
次の展示が始まります。
6月のモグラグ展示は、
はい、ミームマシーンギャラリーと共同企画の T シャツショップメメラグです。
メメラグ、
渋谷のミームマシーンギャラリーとね、
はい、モグラグガレージの方の会期は2011年6月16日木曜日から7月3日日曜日までです。いつもの通り月火水がお休みになっております。で、14時から20時までです。
お
ー、で、ミームマシンギャラリーの方は、
はい、
6月17日の金曜日から6月26日の日曜日になってます。会期がちょっとずれておりますのでお気をつけください。
はい、はい、2会場同時開催で別の展示物が見れるということになってますけども、
うん、
メインは T シャツの販売になります。
いくらですか？この夏の T シャツね、
これはやばいですよ。特にモグラグからの出展アーティストが超豪華、
うん、
モグラグからオキチュ
ー、ユ
ー、オルス、
ヤッホ
ー、カオスラウンジ、
キャッキャッ、
クリスティアン・ハー、フロム USA、
うわ、
そして坂本翔太、
あ、
ソントン、土屋宝司、
もうそろそろやめようかな、
ナヌーク、浜口桜子、
あ、いいね、
吉川翔吾、そしてなんとどこでしたっけ、
クロアチア、
クロアチアからオコと ジョンだっけ。
ジョンですね。
ジョンなんたら。
ジョンコートさんです。
ジョンコートさんが参戦してくれます。
すごいね。
このメンツが作ったオリジナル T シャツ。加えてミンマシンギャラリーからいっぱいで参加してるんで、ここでは時間がないので読みませんが、ウェブサイトの方で公開してますのでよろしくということで、原画と T シャツとそしてそれ以外の作品も
いろいろ見れます
展示なんですけど、
はい、
T シャツはすべて3200円。
いいですね。
モグラグからの T シャツに限り、まあ、一部デザインを除きますけども、好きなボディタイプと好きなボディカラーと好きなデザインを組み合わせて購入することができる。
素晴らしい。
あなただけの T シャツを
受注制作でバリじゃないですか。
ということになっております。
はい、女子の T シャツボディがいっぱいあるのがちょっと嬉しいので、皆さん女性の皆さんぜひ来てください。
そうですね。全部で4種類あの男性女性含めて用意しております。
そのうち3つ女性やからね。
うん、
そ
うそう。カラーもかなり豊富です。
6種類ですね。
はい。
ということなんですけども。まあ、あとはないですかね、お知らせはね。
うん。
もう、そうですね。
そうね。
うん。
まあ、随時ありましたら、あの、モグラグマッカレージの
ホームページ
で、
はい、公開していきますので。まあ、今、我らはモッカモグラグマガジンボリューム3を制作中でありまして、
はい。
この夏以降は、モグラグはガンガンいろんなことをやっていこうと思ってますので、
はい。
やっぱりこれは、バナーを再登録した方がいいんじゃないかなと。思いますけどもね。
そうね、
そうね、うん、
聞き逃さないためにもね、
お手数ですけどね、うん、よろしくお願いします、
はい、
ということで、
はい、
モグラグラジオボリューム137でした。
ありがとうございました。
137やで。
ちゃんかちゃんかちゃんか
それがな江戸感、
あの今かっこいいの流れてるから。
本当、
いや
ー、ま、どんなやつ。
モグラグ、モグラグ、チャンカチャンカチャンカチャンカ、さようなら。